実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。ただいま4月の13日日曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっとちょっと暖かくなってきたかなという、感じですが、実際には、朝晩は寒いので、なんかね、昼間家を出るときあったかいなと思ったけど、夜になるとピューって風が吹いてきたりして、騙されたってなる感じですね。これ一番気をつけないといけないパターンなんですが、スプリングコートとか、冬が終わって春が来たなっていう感じでお店に結構その並んでたりするんですよ。で、まあ、春物のお洋服とかだと、普通のなんかシャツとかワンピースとかやったら、まあちょっと服を足して寒い時期でも、真夏でも着れますみたいな感じのやつが売ってたりとかしていいんですけど、うっかりね、スプリングコートを買ってしまう癖がありまして、実際そんなね、この日本において春、こんな四季に4つに分けられてるけど、ほんまに気持ちいい春ってほとんどないじゃないですか。まあ、あって2週間ぐらいのことじゃないですか。それもスプリングコートがいるぐらいの程よい寒さ。うん。で、昼間暑かったら脱いだらもう普通のちょっとした上着と違って、スプリングコートって長いからね、結構持ちづらかったりするし、この時期非常に重宝しますというような時期は本当ごくごくわずかあって何日かぐらいなんですけど、なんかね、春になるとテンション上がって買っちゃうんですよね。今年も1着買ってしまいまして、去年ぐらいからちょっとサイドの高いお洋服に、食器とかもそうですけど、目が行くようになりまして、この間フラーってナンバーパークス歩いてると、見たことないピンク、すっごい真っピンクのコートが売ってて、こんな色見たことないでと思って買ってしまいましたね。冬は冬でこんな黄色見たことないでと思ったコートを一着買ったんですけど、うん、普通ね、なんか淡い桜餅みたいな感じの色のコートを皆さんお美しくお召しじゃないですか。もうでも私はもうがっつりドピンクでっせーみたいな感じの色のコートを今年買いまして、着ておりますが、もうでもコートって言ってもね、時期に暑くなるでしょう。それに買ってない去年一昨年買ったコートもあるしな、可愛いコートも他にいっぱいあるしな、まあまあ、やがてね、毎年ちょっとずつ、昔のコートも着たりしているので、そうやって回していこうかなと思っております。そうなんですよ、そんな、のんきな話をしている場合ではなくって、なんか、パソコンが、前なんかインターネットがすっごい急に繋がらなくなったことがあったんですが、ここに来てそんなインターネットどころじゃないぐらい挙動が不審になって聞いてしまいまして、うちのパソコンが。何なんでしょうね、これね。シャットダウンするときに、なんか更新しますかみたいな、何個の何とかを更新してシャットダウンするみたいな、黄色いびっくりマークみたいなのが出るんですけど、まあそれが出てたら更新しといた方がいいんやろうと思って毎回更新してるんですが、この間更新してからなんか突然なんか都合が悪くなったらどっか行くみたいな感じで、なんか ちょっと動き遅なったなと思ったら急にシャットダウンしていますみたいなふわーって出て勝手に落ちるようになってですね、うん、とっても困っております。そろそろパソコン買い替えた方がいいんかな。こんなね10万もするようなものをそんな何年ぐらいかな、4年ぐらいかそんなペースで買い替えるもんなの？どうなの？それ普通なのかな？なんとなく感覚的になもんで言うと、もう10万も出して買うとか、一生もんちゃうんって思うんですけど、なんかパソコンに関してはみんななんか、ね、機嫌よく買い替えますよね。うん、なんか今なんか特に、XP のサポート終了に伴ってパソコンの、買い替え特需がみたいな話ありますけど、そんな買い替えようと思って速攻買い替えれるぐらいのみんな余裕のある生活をしているのかどうなのかどうなんでしょうね。うん、そう、それで、まあ、XP が、サポート終了で一応まあ新しく買うってことはないですけど、今パソコン屋さんに行ったら何を買ったらいいんですかね。あの Windows 8が多分最新だと思うんですが、いやちょっと8は使いづらいっていう人多いし、 Windows 8買うんやったら7の方がいいでみたいな声も聞くじゃないですか。セブンって言ってももういつそんな XP みたいにサポート終了のお知らせとか言われるかわかんないと思ったら、次のなんかええやつを待った方がいいのか、どうなんでしょうね。次 Windows パソコンを買うとしたらいつ買えばいいのか、ちゃんとした答えが、分かってる方は教えてください。なんかあと パソコンとか自作するとかいう人まだいるんですかね。なんか最近あんまり聞かないですけど、ちょっと前はなんか、自作した方が安いしハイスペックやしええやんみたいな、自作パソコン使ってる俺かっこええやろ的な言われ方をよくしたもんですが、最近はあんまりそういうのもないですね。まあまあ安くて良いパソコンが増えているということなのかなと思いつつ、本当なんかこういう自分の専門外のことで、しかも毎日必ず使う必需品的なもんでね、こういうなんかよくわからないことが起こると、戸惑いますね。そうそう、でこんなね結構な額を出して買ったものをたとえ使わなくなったからといって、データを引き継いだからといって使わなくなってもほかしにくいじゃないですか。みんなポイポイほかしてんの？パソコンとかノートパソコンとか。なんか私どんどん溜まっていく一方で、なんか捨てんのもったいないじゃないけど、パソコン捨てるとかいう頭があんまりなくって、なんかいつかあの中のデータいるようになるんちゃうんとか思ったりするんですけど、よく考えたらいるデータは全部こうね、ハードディスクで、移動させて普段使ってたりするので、捨てればいいんですけどね。なんかその昔まあ、携帯をもともとエリクソンのやつを使ってて、エリクソンの携帯かっこよかったんですよね。なんかお上品な青でね、で艶消しで、で艶消しの青とちょっと色濃いめの銀色のツートンカラーとかで、エリクソンの携帯かっこいいなと思ってずっとエリクソンを使ってた流れから、ソニーエリクソンの携帯をずっと使ってたんですけど、 まあそんなこんなでソニーに、結構親しみを持っていたりしまして、サブパソコンとしてねソニーのバイオを1個持ってたんですが、それももう全然使わずですよ。うん、これがね普通のパソコンの黒とか銀色とかじゃなくてバーガンディーブラウンっていう、もうその色の名前でしか聞いたことがないバーガンディーブラウンっていう色で、なんかワインの名前だかワインの品種だかの名前らしいんですが、そういうなんかちょっとエンジっぽい感じの茶色っていうとかっこ悪いけど、バーガンディーブラウンっていう色で側がね、もうめっちゃかっこええやんと思って買いまして、でそれを使ってましたけど、もうそれもねどっかにはあると思うんですけどみたいな感じですよ。うん、もうそういうものはどんどん積極的に今後捨てていこうかなと思っております。捨てれる女になるというのが、2014今急に思い立った目標ですが、どんどん捨てていこうかなと思っております。まあそんなパソコンの調子が悪い私ですが、今週というか4月の、7日からですね、新体制に突入しまして、担当をさせていただいております番組がですね、テレビの情報番組を私、やっております、放送作家をしておるわけですが、うん、その番組がですねスタートが1時間前倒しになるということで、私の集合時間もおのずと1時間前倒しになり、起床時間も1時間前倒しになり、普通ね、情報番組とかやってるチームは、まあ、昼間の番組だったら朝から来てみたいな感じですけど、バラエティとか、なんか、なんやろうな、そういう VTR ものとか、生放送じゃない系のやつとかやってる人は、まあ、夜中中編集したりとか、まあ、情報番組でももちろん、VTR 担当の人も徹夜で編集してね、うん、朝方ちょっと寝てまた来るみたいな、サイクルで動いてるんですが、もう私は本当に、ありがたいことにね、規則正しい毎日を送らせていただいておりまして、朝起きる、仕事場行く、夕方帰ってくるみたいな感じの、生活パターンでできておりまして、その行く時間が早くなるということはもう結構早起きなんですよ。もう中学高校時代ぐらいの時間に起きていて、もう当時はそんな朝起きるのも辛かった印象はないんですが、今もねそんなに辛いということはないんですけどね、怖いんですよね。寝とちるんじゃないかと、寝坊しちゃうんじゃないかという恐怖と毎日すごい戦っていて、結構それがプレッシャーですね。どうしても人とご飯食べに行ったりとか、夜遊びに行ったりとか、人が遊びに来たりとか、なんかそういう、楽しい日々を過ごしていると夜は遅くまで起きていることになってしまうんですが、するとね、うわ大丈夫かな、これ次の日起きれるかなみたいな恐怖が夜中1時ぐらいから怖くなってきて、もう2時ぐらいになったらもうやばいやばい、もう寝な明日起きられへんとかなってきて、もうそう思ったらだんだんどんどん寝れなくなっていて、3時ぐらいになって絶望みたいな感じになって、で次の日まあ無事起きれるんですけど、一回目覚ましをもう今まで1個ですっと起きててんけど、1時間早くなるし2つかけとこうと思って2つかけるようにしてるんですね今。そしたら1つを知らん間に消していて、うん、あこういうことが失敗につながるんやなと思って、それをちょっと離れたところに置いて で、また、よし、これで万全や、ということで、朝の早起きに備えております。もう、なんかあれですね、早起きの仕事の人いっぱいあると思いますけど、大変ですね、毎日、ピシッと起きるとか。で、私、朝起きて、朝ごはん、なんかは食べたいじゃないですか。お茶だけでもちょっとゆっくり飲むとか、ちょっとなんかお茶とクッキーとかね、なんかちょっとシャキッとしようとか、なんかそういう時間もちょっと朝欲しいし、とか言ってんのがまあ贅沢なんですかね。ほんまに大変な人はもう朝起きてもう5分ぐらいで頭ボサボサのままパン加えてバーって出て行ったりしてはるんやと思いますけど、私はもうちょっと余裕を持って朝起きたいな、ということで、新体制、新生活、始まっております。皆さんも、4月からいろいろ大変になったという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。というわけで、今日のファックステーマは、みたいな感じでしたね、今ね。なんかよくあるじゃないですか、ラジオ番組で。なんか話、この話結構分厚くしてんなと思ったら、急にファックスの募集始まるみたいな。なんかそれっぽいなと思って、あとなんかニュースについてわーって話してたと思ったら、それと全然そのニュース自体とは全然関係ないけど、私が最近疑われて頑張って反論したことファックスくださいみたいなね、なんかちょっと引っ掛けたファックス募集とかねしたりしますよね。まあそういうファックスは募集していませんが、いつもツイッターは、反応いただいたりして非常に喜んでおります。ツイッター、@yoscos、yoscos でやっておりますので、よろしければメッセージをください。多分無視はしてないと思います。今までのところしてたら、すみませんです。なんかいっぱい紛れちゃうとかね、なんかそういうことあるかもしれませんが、極力、基本的には、ちゃんとお返事をしたり、やり取りをしたり、で、またその人とどっかで会ったりとかね、そういうのがネットラジオの楽しいところですよね。はじめましての人と、こっちはめっちゃ初対面のつもりやけど、向こうはそんなに、毎週聞いてるから初対面感あんまりない感じで話してこられるみたいな、そういうのとかあって楽しいですけどね。ぐっと距離が縮まったりします。おいでですね、先週は、人気ポッドキャスト青春アルデヒドという番組があるのを皆さんご存知だとは思いますが、その青春アルデヒドの2人、柏木兄弟ですね、部長柏木氏とアニワギ博士の2人が、月1でやっている、ほにゃららバーサス科学みたいな感じで、やってらっしゃるイベントがあるんですけども、今昔科学語りやったかな、そのイベントに、先週、この今週の今週先週一個前の木曜日行ってきまして、クイズ VS 科学というテーマで、我がみそのクイズ研究会の会長が、出演しまして、クイズというのがいかにこう、なんというかね、どういうもんかというところから始まって、どうやったら勝てるかとか、みんなどういうふうに考えてクイズやってるかみたいな話を、しておりました。で、それを見に行っていたわけですけれども、なかなかクイズについてのトークもありつつで、柏木兄弟は別にクイズプレイヤーではないので、なんか思いもよらないところでへーとか言って感心して、くれていたりとかですね、なんかそういうのはとっても新鮮でしたね。まあそんなお話もありつつ、そして実際の、クイズ大会、プチクイズ大会みたいなのもやりつつ大いに盛り上がったわけです。で、 私もその月に1回みそのクイズ研究会の例会で、クイズをやってるんですが、そんなちゃんとはやってないですよ。クイズ、いわゆるクイズプレイヤーみたいな人たちとはもう全く違う次元の、酒場の戯れ程度にやっているぐらいでございますが、その、まあクイズといっても基本的にはオールジャンル、いろんな分野のいろんなクイズが出ます。だから私これこの話これ得意やとかいうの必ずあるんですね。うん、まあ私は特にこれが得意っていうのはないんですけど、確実に苦手なのがスポーツと歴史が完全にわからなくって、この間も何やったっけ、なんか早押しじゃない問題ですけど、徳川誰それは第何代目の将軍でしょうみたいな問題を出されてももう全然わかんないんです。15人も覚えてない、1代目と3代目ギリぐらいのことです。あと8代目もドラマで見たことあるとか、 5代目はなんか犬が好きとか、なんかそれぐらいのことしか覚えてなくってですね、なんかそういうクイズやってる人なら当然に知ってるとか、あるいはそのまあ普通に、普通の大人なら誰でも知ってるぐらいのことも残念ながら歴史とスポーツに関しては分かんないんですね。スポーツもまあ野球も分かんないか、サッカーとかもうバスケットバレーとかなったら 100% 分かんないですね。特にクイズになるようなことは全然分かんないし、往年の名プレイヤーみたいなのも全然知らないし、そういう名前の人がいるなーぐらいのことはギリギリ聞いたことあるかなーぐらいのことです。でもその人がどこの国の人でどんな偉業を成し遂げてとか、そんなことはいやーついぞ存じ上げないですね。ほんと申し訳ないんですが、まあそのまあスポーツはさておきですよ、歴史というのは私もあながち、拒否反応を示すわけではなく、むしろ、短歌とか好きなわけじゃないですか。でなんか短歌でもそのなんやろ、ふわっとしたおしゃれ短歌みたいな感じのやつより、旧かなでなんか書いてあるような、結構なんか重厚な雰囲気のものを好んだりするので、これはもしかしたら古典文学とかそういうあたりから歴史好きになれるような糸口があるかもしれんなみたいなのはかねてより思っておったわけです。でもなかなかこう、じゃあどうしたらなんか日本の歴史みたいな本を読むのか、まあそれ読もうっていうぐらい興味あんねやったらもうもともと興味あるよなと思って、はてはてと思っていたんですが、よく考えたらこの間奈良に行ったんですよっていう話をここでもしたと思うんですけど、興福寺に行ってなんか宝物殿行ったりとか、東大寺のあの大仏さんみたいとかする話の中で、まあこれが何年にできてとか、鎌倉時代にどうのこうのみたいな話を見たりするのは、すごくわ歴史ロマンみたいな感じ方をする程度には感覚はあるわけですよ。もうそんなもうああもうそんなイライライライとはならないので、ちょっとそういう、史跡とかね、古墳とかなんかそういうところに行くのはありやなと思って、そしてなんといっても私は美味しい食べ物が好きでございますので、行ってその近くの美味しいものを食べるという、その美味しいものと歴史を合体させたらなんとかこう、断片的にでも歴史に興味が湧くんじゃないかというのが、もうこの話を思いついた時やっぱ天才やなと思いましたね、自分のこと。こういうアプローチの仕方他はやってないと思って、しかもなんかそれで歴史好きになりたいんですよって言って、 今まで全然接点なかった人でも歴史好きな人と話したりとかできるじゃないですか。これは素晴らしいなと思って、ちょっとその、またねタイトルが歴史ピクニックっていう、タイトルでやろうかなと思ってるんですが、もうタイトルって言っても別にイベントでやるわけではなくって、ただお友達とか歴史詳しい人とかと、お出かけするというだけなんですけど、そういうピクニック感満載のイベントをこの春からちょっとずつやっていって、歴史アレルギーを直していきたいなと思っております。はい、まあそんな、歴史ピクニックを経てまた、クイズの方にも還元していきたいなと思っておるんですが、そんなみそのクイズ研究会の会員であるところの私が先日、会長の西野氏とですね、ちょっとぽっかり時間が空いたので、西野さんを誘ってご飯に行ったわけですけれども、そこでフラッと入った豚バルがとっても美味しかったというお話を、今から手短にしたいと思います。結局なんか今日喋ることあんまりないなと思ったけど結構喋っちゃいましたね。豚バル、これがですね、豚バルトンビ、離れ千日前店さんというお店です。トンビさんというお店自体は、福島だとか、難波のもうちょっと東側とかに、あったりするんですけれども、サムギョプサルとかね、焼肉とかが美味しい、豚肉が美味しいお店です。そこのもうちょっとなんていうかカジュアルラインというかね、若干、お値段が、リーズナブルになっていたりとか、あとなんといっても旬のお野菜が一緒に食べれますよというのが売りになっております。豚バルって豚バラに引っ張られすぎちゃうと思うんですが、まあ豚バルなんですね。で、トンビというお店の離れですね、千日前店さん入り口に、豚の提灯がかかっております。でまあ、なんとなく歩いててふらっと入ってみたというだけのお話ですので、そんななんか下調べして予約してみたいな感じじゃなかったんですけれども、これが意外や意外、意外や意外というのもあれですけど、予想以上に美味しかったんですね。とりあえずいろんなメニューがあって、焼きしゃぶとか炭火焼きとか、なんか他にも一品がいろいろあったりとかして、美味しかったんですが、なんかね豚のたたき、ちょっとあっさりうっすら火が通っていて、で、その豚のたたきが、ポン酢だれの味ですね、でいただくわけですけれども、これがね非常にその、豚肉自体の味も美味しかったし、豚肉についてる脂身の味がすごく美味しくって、なんというか全然くどくない、あのお上品な脂の味で、そのもういわゆる甘い脂というやつですよ。それがたたきでうっすら火が通ってることで、とっても食べやすくなっているという豚のたたき。あとですね、焼きしゃぶも美味しかったんですね。焼きしゃぶ、ロース肉の焼きしゃぶがあったんですけど、柔らかいお肉、柔らかくて大きいお肉がね程よく火が通っていて、火を入れるとやっぱり硬くなりすぎてしまうんですけど、うっすら火が通っていて、それを、いただくわけですけれども、それがねまあ抜群に美味しかったですね。焼きしゃぶ、他のなんやろ、いろいろ食べたんですけどどれも美味しかったんですが、焼き TKG って書いてあるのがあって、卵かけご飯を焼いてるやつかなと思ったんですよ。まあ頼んでみようと思って頼みましたら、卵かけご飯を焼いてるんじゃなくて、焼いた卵が乗ったかけ、焼いた卵かけご飯みたいな感じで、柔らかいオムレツがご飯に乗ってるんですね。でそのご飯の上に 韓国海苔をいっぱい敷き詰めてあって、その上にふわふわのオムレツ状の卵が乗っていて、その上にキムチが乗ってるという、焼き TKG、というものがむちゃくちゃ美味しかったです。もうあれだけ家でも作って食べたいぐらい美味しかった。他にもね、なんか隣の人が食べてたデザートのアイスクリーム、普通のアイスクリームなんですけど、なんか生クリームもりもりって乗ってて美味しそうでしたね。とかなんか一個一個の量が少なめで、お値段も抑えめで、でまあカウンター一回カウンターなので、カウンターで二人とかで食べるのにちょうどいい感じの、お店だなと思いました。ぜひ皆さんも千日前あいおい橋筋商店街の中にあるので、ちょっと気にして見ていただければなと思いました。というわけで今回は豚バルトンビ離れ千日前店さんをご紹介しました。ご意見ご感想はツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっております。それでは実食アウトプット154回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。